林芙美子作、鶴の笛。昔、飢饉の続いた年がありました。その村には、鶴が大変たくさんいました。鶴たちは毎日食べ物を探して歩きましたけれど、どこにも食べ物がないので、気の早い鶴はみんな旅支度をして、遠くへ飛んで行きました。すると、足の悪い鶴とそのお嫁さんだけが、その村へ残ることになりました。足の悪い鶴は、みんなのいなくなった寂しい沼地の淵の足の茂ったところに立って、みんなが飛び立っていった空を見ていました。ある日、鶴のお嫁さんは、水際の中を一生懸命くちばしで食べ物を探していました。小魚でも一匹ぐらいいないかしら。土壌でもいい。もう今朝はさすがにフラフラになって一生懸命あっちこっち探していました。朝日がキラキラ光って広い空に浮き雲が一つ、西の方へゆるく流れて行きます。若木の林の中は、ところまだらに日の光が煙っていて、美しい景色でした。すると、しばらくして、何とも言えない美しい笛の音色が聞こえました。おや、何だろう、と思いました。今までお腹の空いていたお嫁さんの鶴は、ふっとお腹のくちくなるような気がして、その美しい笛の音色を聞いていました。そーっと笛の音のする方へ歩いて行きますと、足の悪い鶴が横笛を吹いていました。おやおや、あなたが笛を吹いていたのですか？お嫁さんの鶴が尋ねました。足の悪い鶴は恥ずかしそうに振り返って、さっきね、何かないかと思って沼の中を探していたのさ。そしたら、カチンと硬いものが口に触ったので、慌てて加えたら、この笛だったのよ。なんだろうと思ってね、いろんな風に加えていたら、竹の小さい穴からきれいな音がしたのさ。もうお腹のすいたのも忘れて、これを吹いていたのさ。まあ、そうでしたの。とてもきれいな音色でびっくりしました。なんだか昔の楽しいことが浮かんできて、とても気持ちが良くなりましたわ。笛の音色があまりきれいなので、お腹の空いた2羽の鶴は今まで食べることばかり考えて、いつもくよくよしていたことがバカバカしくなりました。自分たちを置いて勝手に飛んでいってしまったたくさんの鶴たちを恨んで、2人は毎日愚痴ばかり言っていましたけれど、笛を拾ってからは笛の音色があんまりきれいなので、2人は乏しい食べ物に満足して、お話をすることは、楽しかった思い出話や遠くに行った鶴たちが幸福であればいいという話ばかりになりました。ねえ、私は笛の音色を聞いているとこんな惨めな年ばかりじゃなく、今にとても豊年の続くいい年も来るような希望ができて、少しもがっかりしなくなりました。今日は少しちょっと遠くまでお魚を探してきますから、時々その笛を吹いてくださいね。お嫁さんの鶴が言いました。ああ、いいとも。怪我をしないように言っておいで。お嫁さんの鶴はすぐ飛び立って行きました。しばらくすると小さい沼のところへ来ました。沼の上に時々水しぶきがしています。おや、なんだろう、と 狙いをつけて飛び降りると、今まで見たこともないたくさんの小魚が群れをなしているところがありました。お嫁さんの鶴は胸がドキドキしてその魚を取りました。早速お土産を作って笛の音色の方へ旅立ちますと、西の方から子供の鶴を三羽も連れた夫婦の鶴に会いました。おやまあ、ずいぶん久しぶりですね。どうしたんですか？お嫁さんの鶴が尋ねますと、ひどい目に遭いましたよ。どこへ行ってもいいことはなく、とうとう私の子供は二人とも病気で死んでしまいました。どこかいいところはないかと思って、方々をさまよっているところへ、なんとも言えない綺麗な笛の音がするので、きっとあの笛の鳴る方にはいいことがあるに違いないと思ってやってきたのですよ。と申しました。まあ、そんなに笛の音が遠くまで聞こえるのでしょうか。あれは、足の悪いうちの主人が吹いているのですよ。お嫁さんの鶴の案内で飛んで行きますと、自分たちの見捨てた村だったのでびっくりしました。お嫁さんの鶴は笛の音色を長い間聞いていましたので、心の中が広々していて、どんなに自分たちが困っていても、他のものに施しをするのは気持ちのいいものに思うようになっていました。早速、さっき取ってきた魚を夕食に出して、旅疲れのしたお腹の空いている鶴たちに食べさせてやりました。足の悪い鶴もお嫁さん鶴も、ほんの少し食べたきりで。遠慮しないでお上がりなさい。たくさん食べて、元気を出して行ってください。と、しきりに勧めましたので、鶴の親子は涙ぐんでしまいました。たったこの間までは、みんな食べ物を隠し合って、自分たちのことばかり考えていた鶴たちは、寄ると触ると食べ物の喧嘩で、中ではお互いに騙したり、傷つけ合ったりして、血生臭いことばかりで、鶴たちは食べ物のことと一緒に精神的な心配で、今日は楽しいという日は一日だってありませんでした。みんなガヤガヤと群れをなして、弱いものを脅かしては少しの食べ物も取り上げて、強いものが威張っているのです。鶴の子供たちも自然に気持ちがすさんで、大人の悪いところばかり真似るようになって、汚い言葉遣いで喧嘩ばかりしていたのです。あんまり飢饉が続いたので、みんな村を捨てて行ってしまいましたけれど、今は帰って以前より平和になり、七羽の鶴はどんなことがあっても望みを捨てないで、ここで元気に働いて暮らしましょうと話し合いました。鶴のお嫁さんの案内で、魚のたくさんあるところを見つけましたので、七羽の鶴は質素な気持ちで、いつも楽しい食事をすることができました。あるよ、あんまり美しいお月夜で、金色の光がこうこうとあたりを照らしていますので、足の悪い鶴はまた笛を吹きました。三羽の子供の鶴は、お月様へ向かって歌を歌いたくなりました。きれいなきれいなお月様。小さい鶴が歌いました。すると、中の兄さんの鶴が、生まれた村が一番いいと歌いました。上の兄さんは、気持ちのいい夜だね。何を考えても楽しいね。と歌いました。子供鶴のお母さんはのんびりとして、本当に私たちは幸せになったのね。お前たちがガツガツしなくなっただけでも帰ってきてよかった。 おつさんもこうさんもみんな帰ってきてくれると賑やかになっていいのにね、と申しました。鶴のお父さんは一服タバコを吸いながら、足の悪い鶴の笛の音に聞き取れていました。笛の音色はピヨロピヨロと涼しげな音色を立てています。あら、なんだか賑やかな羽音がしますよ。誰かが帰ってきたのでしょうか。やがて、金色の空から、1羽、2羽、3羽、4羽。村を捨てていった鶴たちが、笛の音色に誘われて戻ってきました。誰も威張らないで、みんなで分け合って食べ合う気持ちならば、帰っていらっしゃい。足の悪い鶴が申しました。帰ってきた鶴たちは、喜んで涙を流しました。それからは、みんなで働きに行って、みんな仲良く分け合って食べました。にぎやかな美しい鶴の国は、今もどこかにあるのでしょうか。きれいな心がいつもいい。貧しくても心は豊か。みんなで分け合って、みんなで働いて、いつもきれいな心で、みんな愛し合って行きましょう。鶴の笛はいつもそう言って、ピヨロピヨロと優しくなっていたのです。